戦破れにければ鎌倉殿へ飛脚を持って合戦の次第を印申されけるに、鎌倉殿まずお使いに佐々木はいかにとお尋ねありければ、宇治川の真っ先増郎と申す。日記を開いてご覧ずれば、宇治川の先人佐々木四郎高綱、二人梶原源太景末とこそ書かれたれ。宇治瀬田破れぬと聞こえしかば、木曽様の神最後の糸間もおさんとて、院の御所六条殿へ馳せ参る。御所には法王をはじめ参らせて、苦行天上日と、世はただいま失せなんず、いかがせんとて、手を握り立てぬ願も増しまさず。木曽門前まで参りたれども、東国の姓すでに河原まで攻め入ったるよし聞こえしかば、裂いてそうする胸もなくて取って返す。六条高倉なるところに初めて見染めたる女房のおわしければ、それへ打ち入り最後の名残をしまんとて、富にいでもやらざりけり、今参りしたりける越後の中太家光というものあり、いかにこうは打ち解けて渡らせたまい候ぞ、御方既すでに河原まで攻め入りて候に犬死にせさせたまいなんずと申しけれども、なおいでもやらざりければ、さそうらあば、まず先立ち参らせて、しでの山でこそ待ち参らせそうらあめとて、腹かき切ってぞ死にける。基礎との我を進むる自害にこそとて、やがてうったちけり。平家物語巻9河原合戦です。原文は学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は宇治川の先陣争いの様子をお送りしました。義仲に命じられて宇治川を守って戦っていた者たちは、結局東国の軍勢に敗れてしまいました。この戦いの結果が各々の陣営に伝えられます。それでは本文を見ていきます。戦破れにければ、戦いは義仲の軍勢の敗北となったので、鎌倉殿へ飛脚を持って合戦の次第を印申されけるに、鎌倉の頼朝へ飛脚を送り、合戦の様子を細かく記して報告し申し上げたところ、鎌倉殿まずお使いに佐々木はいかにとお尋ねありければ、頼朝はまず使いの者に佐々木はどうだとお尋ねになったので、宇治川の真っ先増郎と申す。使いの者は宇治川の先人でございますと申し上げた。さあ、名馬池月を与えた相手である佐々木の動きが気になる頼朝です。続きを見ていきます。日記を開いてご覧ずれば、頼朝が戦いの日記をご覧になると、宇治川の先人佐々木四郎高綱、二人梶原源太景末とこそ書かれたれ。宇治川の先人は佐々木四郎高綱、二人は梶原源太景末と書かれていた。一方、敗れた義仲側の動きです。宇治瀬田破れぬと聞こえしかば、宇治も瀬田も敗れたと伝え聞いたので、木曽様の神最後の糸間申さんとて、義仲は最後にお糸間申し上げようと、院の御所六条殿へ馳せ参る。院の御所である六条殿へと参った。さあ、後白河法皇に別れを告げようとする義仲です。御所には法皇をはじめ参らせて苦行天上日と、御所では法皇をはじめ申し上げて苦行や天上日となどの貴族が、世はただいま失せなんずいかがせんとて、手を握り立てぬ願も増しまさず、この世はまさに今終わろうとしている、どうしようと手を握って立てない願が終わりでない。さあ、必死で神や仏にすがる貴族たちです。ただもうひたすら祈るしかありません。木曽門前まで参りたれども、義仲は御所の門の前まで参上したが、東国の姓すでに河原まで攻め入ったるよし聞こえしかば、頼朝方の東国の軍勢がすでに鴨の河原にまで攻め入ったという旨噂になったので、裂いてそうする胸もなくて取って返す。これといって法皇にお伝え申し上げることもなく引き返した。さあ、結局法皇にも会えないままになってしまった義仲です。そんな義仲はここでまさかの行動に出ます。六条高倉なるところに初めて見染めたる女房のおわしければ、六条高倉というところに義仲が初めて見染めた女房がいらっしゃったので、さて、この女性は以前に登場した松戸の藤原の元房の娘だとも言われています。それへ打ち入り最後の名残をしまんとて、富にいでもやらざりけり。そちらの女性のところに入って最後の名残を惜しもうとして、すぐには出てこなかった。なんと 愛する女性のもとに入り込んで、いつまでたっても出てこない義仲です。今参りしたりける越後の中田家光というものあり、最近義仲に仕えるようになった越後の中田家光というものがいる。さあ、その家光のセリフです。いかにこうは打ち解けて渡らせたまいそうろうぞ。どうしてこのようにくつろいでいらっしゃるのですか。御敵すでに河原まで攻め入りて候に犬死にせさせたまいなんずと申しけれども、敵はすでに鴨の河原にまで攻め入っておりますのに、これでは犬死になさることになるでしょうと申したが、なおもいでもやらざりければ、義仲は依然として出てこなかったので。家光のセリフです。さそうらあば、まず先立ち参らせて、しでの山でこそ待ち参らせそうらあめとて、そうでございますならば、まず私が先立ち申し上げて、しでの山でお待ち申し上げましょうと。腹かき切ってぞしにける。家光は腹をかき切って死んだ。なんと命がけで主人である義仲をいさめた家光です。この行動に義仲も心を動かされます。義仲のセリフです。木曽殿、我を進む自害にこそとて、義仲は私を奮起させるための自害であるだろうと言って、やがて打ったちけりすぐに出発した。さあ、家来の命がけのいさめによって再び戦いに臨む義仲ですが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。戦破れにければ鎌倉殿へ飛脚を持って合戦の次第を印申されけるに、鎌倉殿、まずお使いに佐々木はいかにとお尋ねありければ、宇治川の真っ先蔵郎と申す。日記を開いてご覧ずれば、宇治川の先人佐々木四郎高綱、二人梶原源太景末とこそ書かれたれ、宇治瀬田破れぬと聞こえしかば、木曽様の神最後の糸間申さんとて、院の御所六条殿へ馳せ参る。御所には法王をはじめ参らせて、苦行天上日と、世はただいま失せなんずいかがせんとて、手を握り立てぬがんも増しまさず、木曽門前まで参りたれども、東国のせいすでに河原まで攻め入ったるよし聞こえしかば、裂いてそうする胸もなくて取って返す。六条高倉なるところに初めて見染めたる女房のおわしければ、それへ打ち入り最後の名残惜しまんとて、富にいでもやらざりけり、今参りしたりける越後の中田家光というものあり、いかにこうは打ち解けて渡らせたまい候ぞ。御敵すでに河原まで攻め入りて候に犬死にせさせたまいなんずと申しけれども、なおいでもやらざりければ、さ候あば、まず先立ち参らせて、しでの山でこそ待ち参らせ候めとて、腹かき切ってぞしにける。木曽殿、我を進む自害にこそとて、やがて打ったちけり。本日の授業はここまでになります。